ございます。今日は久しぶりに皆様の前に立つことになりました。この1年間、妻が認知症になり、その介護の生活を送っていましたので、教会にも来られない日が続きました。そんなことで今日のこの説教を頼まれたものの、実際にできるかどうか、不安のうちに迎えました。幸いというか、妻が今入院しておりますので、今月末までは介護の生活から解放されています。で、私自身は今まで重い大きな病気にかかったことがありません。妻も同様で、お産の入院以外に病気という病気をしたことがない。したがって重い病気の苦しみや患いというものを今まで味わったことがありませんでした。その私たちにちょうど津波が押し寄せてくるように、最初は遠くの方で波が立ち、それが徐々に近くに押し寄せてきて、危ないと気がついた時にはもう一気に猛スピードで認知症という病気が襲ってまいりました。その病気の津波が来てからは病気との格闘の連続でした。妻は死ぬほどの苦しみを味わい、私は必死でその看病に当たりました。救急車騒ぎも何度か起こしました。その病気介護の苦しみの中で、聖書の言葉が浮かびます。今日皆様と一緒に読みましたマタイ福音書6章、よく知られている言葉ですので、皆様も時々その言葉が浮かぶと思いますが、だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。この言葉がしばしば頭に浮かぶのですが、思い悩みが津波が運んだ泥のように、もう体にべったりついて、洗っても洗っても心の底に沈殿しまうような毎日でした。私にとっては今までにない厳しい試練でありました。そうは言っても、おそらく皆様の方が私よりも重い病気などを持って重い悩みのつらい経験をしていることと思います。思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩むと言われても、そう簡単に思い悩みの泥が体から取り除けない経験をしていることと思います。私もこの度は妻の介護で、その思い悩み、寂しさ、辛い経験を味わわされました。明日のことまで思い悩むな。この言葉を語ったイエス様は、きっと人の思い悩みや辛さがよく分かっていたのだと思います。一 人々の生活の中に入り込み、人々の話に耳を傾け、またイエス様は人々が食べることから着るもののことから病気のことなど、どんなに思い悩み患っていたかをよくご存知だったのだと思います。でそれはまあご自身が苦しい辛い経験をしているから、他の人たちの心配事や心の辛さがよく分かったのだと思います。まあ聖書を読んで皆さんも知っておりますが、イエス様ご自身時に寝る場所にも食べることにもことを書いています。またイエス様を妬む祭司や律法学者たちから迫害を受けています。その苦しみや辛さがどんなに体全体を覆っていたでしょうか。しかも途切れることのない迫害です。ご自身が敵対者に囲まれて大きな苦しみを受けている。それで人々の受けている心配事や苦しみがもうご自身のことのようによく分かったのだと思います。先ほど読みましたマタイ6章の、少し前25節26節を見てみましょう。25節に、だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べるよりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。空の鳥をよく見なさい。私も鳥のさえずりや飛んでいる鳥を見ます。あ、鳥を見ながら、あの鳥のようになれたらいいな、何も悩まないで自由に歌い自由に飛んでいたらいいな。また外で遊んでいる子供たちを見ては、まあ子供のようになれたらいいな、ああいうふうに自由に飛び跳ねられたらいいな。で、私は時々近くのプールに行きます。まあ運動不足にならないように少し体を動かさなきゃいけないと思って、でプールでは1時間半分歩いて半分は泳いでいます。で一生懸命プール歩きながらも頭の中はストレスが溜まって悩んでいます。このまま行ったら家内どうなっちゃうのかな、あるいは今日は何食べさせなきゃいかないかな、あるいは同窓会の案内が来ている、ああまた行かれないな、次々に悩み事が頭に浮かんできます。以前でしたら、今度教会学校で何の話するかな、こんな話するたら子供たちも喜んでくれるな、この今度どこに旅行に行くかな、まあ積極的なことを考えていました。しかし今考えること言ったら、もう悩み事、否定的なことばかりです。で私が悩みながらプールの中を孤独に一生懸命一人歩いていると、脇では子供たちがもう跳ねたり潜ったり鬼ごっこしたり、もう自由に遊んでいます。まああまりにも無邪気に遊んでいるので、時々監視員が来て注意してます。 ちょっとあまり騒ぎすぎないように、他の人の迷惑になるから、もう危ないことをしないように、まあそれほど子供たちは一生懸命遊んでいる、まあそれだけ体もいっぱい使って運動量も多い。一方私はもう面白向きはなく、ただまあ運動のためでもって黙々と一人であれ見ながら、ああ子供はいいな、子供に帰れたらいいな。そういえばイエス様は昔、子供たちを前にして子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることができないと言われました。子供のように神の国を受け入れる、子供は父親や母親を絶対に信頼して、明日のことなんか悩んでいない、もうそんな、あ、そういうことがあったとしても忘れて、もう一生懸命その時を精一杯遊んでいる、生きている。あの子供のようになる、親や神様を絶対的に信じて明日のことまで悩まない、子供のように無心に遊ぶ、野の花や空の鳥のようにその時その時いっぱいに輝かせる、自由になる。これらの聖書の言葉一つ一つが今の私の課題になってます。悩まない、ストレスをためない。まあ医学的にもいろいろ本を読んだりテレビを見てもストレスをためることは体に良くない、万病のもとです。まあ少しのストレスはかえって刺激になっていいということもあります。まあ同じようにお酒のことについて言うと、少しのお酒は医学的にも体にいいらしいです。ところが飲みすぎると今度は体がそれを分解消化できない、そうすると飲みすぎた分のアルコール分が体に蓄積していく、まあそうなるとやっぱり万病のもとで、中にはアル中になってしまう。同じように悩み事、ストレスもたまると体に悪い成分がどんどん蓄積してしまう。まあストレスが蓄積し、あるいは過労で体も疲れ、頭も疲れ、もう血液の流れが滞って倒れてしまうという人も多くいます。まあ過労死だとかストレス死だとか、まあ思い悩みすぎるということはお酒と飲みすぎと同じように本当に体に良くない。この言葉がまあ私の中にすごく気になっておりますので、この思い悩むなという言葉を少し調べてみました。で前の聖書では思い患うなと訳されています。で原点のギリシャ語を調べてみますとメリムナウアという言葉なんです。でそれは、まあ、心配するとか気をもむとか心を労するという意味の言葉で、福音書のイエス様の言葉に何度か出てきますが、使徒パウロの手紙の中にもこの言葉がありました。ちょっとご覧ください。新約聖書の366ページ 366ページ、フィリピの信徒への手紙の4章の6節。フィリピの信徒への手紙4章の6節。パウロがこう言ってます。どんなことでも思い煩うのをやめなさい。何事につけ、感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超えた神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。パウロも思い煩いをやめなさい、神様に打ち明けなさい、さらにその前の4節5節では主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい、あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい、主はすぐ近くにおられます。思い煩うのではなく喜びなさい、心を広く持ちなさい。まあパウロ自身も同じ、自分も大きな病気を持って大変な経験をしています。そういう中で、そういう経験を通して、まあ、人に思い悩むな、教えております。少し話が変わりますが、私と職場を同じにしていた人で、60代の初めに奥様をがんで亡くした人がいました。ついこの前、その人とゆっくり話をしました。その当時私が聞けなかったことを聞いてみました。で、看病の2年間、亡くなってからの数年間は本当に苦しくて辛かったそうです。で、奥様がクリスチャンだったので葬儀は教会で行いましたが、そのあたりのことは無我夢中でほとんど覚えていないというんです。それは私の方がよく覚えてた、葬儀行きましたから。で、彼は覚えていないというんです。ただ看病中も死後の数年も学校の教師としての務めがあったので、昼間は仕事に集中して思い悩まなくて済んだ。で、仕事があって大変だったけども、あったおかげで気分が紛れてよかったんだろう。確かに、彼が看病中、また奥様が亡くなった後も仕事を休まずに熱心に当たっていました。昼間仕事があり、そこに熱中できたので、結果的にはそれが彼には良かったのだと思います。本人も今から回想するとそうだったって言ってました。先ほどの聖書に戻りますと、マタイの福音書のイエス様が その思い悩むなという前に、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはみんな加えて与えられる。 まず神の国と神の義を求めなさい。イエス様は言われます。神様の国、神様の豊かな愛、神様の正義、それが成り立つような国を求める、この地上に。まあ私たちが主のしもべとして、まあ神様の御用になるように一生懸命働くということです。まず働きなさい。まあこの言葉も私の胸に突き刺さってきます。まあおそらく誰でも悩み事を持つと、まあ心が狭くなって、まあ自分のことしかもう考えられない、まあ他の人に対する思いやりや優しさを失ってしまう。私も妻に対して時に怒ってきつく当たってしまうことがありました。もう病人だと分かっていても、なんでそんなことができないの、なんでここで騒ぐの、私の方も心がコントロールできなくなってしまう。まあそれで聖書に目を向けると、まず神の国の神と義を求めなさい。まあ厳しい言葉が突き刺さってきます。まあ考えてみますと、イエス様はこのように言うだけではなくて、イエス様がすでに私たちに助けの手を差し伸べてくれていると思います。まあ私も神様を通してというか、教会の人や友人が、いや多くの人が励ましの言葉や助けの手を差し出してくださいました。まあそういうことを考えると、神様は近くにいてくださる、それを覚えて、まあどんな時にも心狭くすんじゃなくて、心を少し広くして天を仰いで神様の国を求める、神様と一緒に働く。まあイエス様の生涯を見ますと、イエス様が最も苦しい時、苦しい生活を経ていて、さらに残酷極まる十字架刑という苦しみを前にして、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、もう苦しみを遠のけてください、まあイエス様もそこまで言っている。それほど苦しんでいる。でもそう祈りながら、しかし私の願い通りではなく御心のままに、まあ近くにいる弟子たち、イエス様がそんな苦しんでいるのにも弟子たちは気がつかない、心が動かない。それを目にしながらも、イエス様はそれに諦めることなく、もう一度、できることならこの杯を去らせてください、しかし神様の御心がなりますようにと祈っています。神様の子でありながら、私たちの罪の身代わりとしてご自身の命を捧げてくださっている。神の国と神の義を、最後はそれを追い求めている。まあそのことを考えてみたら、 私どもの苦しみなのも何ほどでないのかもしれません。数ヶ月前に聖ルカ国際病院の医師であった日野原茂明先生が106歳でお亡くなりになりました。以前日野原先生には私は何度か学校で講演をお願いしてお話を伺ったことがあります。まあ日野原先生は神様を信じて年老いても最後まで神の国と神の義を求めた方だと思います。ある時の講演で、次のように語っております。そんな長くないですからそこだけ読んでみます。すべての人が死を迎えます。絶望的になりますけれども、限られたものであるだけに命が許されている間に相手のために何ができるかを考えて、そのために自分を投げ打つ。それを宗教的な言葉で表現するならば、宝を天に積むということです。皆さんが儲けたり名誉を得たりすることは地上の宝ではあっても、それを天に積むことはできません。しかし皆さんが愛する人や求めている人のために力になってあげることができれば、そのことによってその人が生き延びるためのエネルギーを与えることになります。それはその人の悲しみが喜びに変わることであります。まあ先生は年取ってからも相手のために何ができるかを考えて、そのために自分を投げ打つ。宝を天に積む、と言って、います。生活習慣病というのを名付けたのも日野原先生です。生活習慣がある人には病気をもたらし、ある人には長生きをさせる。その習慣が大事だ。私たちも長生きできるような良い習慣を持ちたいと思います。明日のことまで思い悩まない生活習慣、神の国と神の義を求める生活習慣。まあ言うは易く実行は難しいかもしれませんが、私たちもイエス様、さらに身近な日野原先生、また私たちの多くの信仰の先達者を見習って、良い生活習慣を身につけていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちも時に思い煩いの中に深く沈んでしまうことがあります。どうか私たちが煩うのではなく、あなたを信頼して今の時を一生懸命生きることができますように、神の国と神の義を追い求める生活が身につきますように、私たちを守ってください。今思い悩みの中にある方々の上にあなたの御手が及びますように、このお祈りをイエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。